5. 畑作りにも援用できる福岡自然農法。ここまで見てきた福岡自然農法は米作りだけであった。これはもちろん、畑作りにも援用して野菜などを作ることができる。実は私の身近かといっても知人の知人で車で30分の距離でこれを実践している経地を紹介したい。ただし彼は、たかだか菜園レベルのものですからと謙遜する上、万一、見学者が来られても困ると大変シャイなのである。以下、彼の随筆よりまとめた経地は十数年前から家業を継ぐため実家に戻った。たまたま近所の農家の馬場さんからもらった有機栽培のネギの味と香りに感動し、これまで食べていた800屋やスーパーのものとは大違いであることを知る。さらにある時、その馬場さんがキャベツ畑で竿にくくりつけたうちわで、しきりにキャベツたちを仰いでいる奇妙な風景に出会う。尋ねると、モンシロチョウをついつ払いを出ますねん。キャベツにチョウが卵を産みつけるのを防ぐためだったのだ。キャベツから青虫などの害を避けるには、今や農薬を使用しなければ不可能とされている。その馬場さんは農薬を使わない代償として、うちわでチョウをついつ払うという行為を選んだ。しかし、老いた身に毎日うちわを仰ぐ労働は過酷であり、あまりにも効率が悪い。刑事はそこまでしなければならないのかと衝撃を受ける。それを機に刑事は菜園に挑戦する。近くの畑地を借り、農薬や化学肥料を一切使わない野菜作りが始まった。あのネギの味と香りを思い、またうちわで仰ぐことが果たして最良の方法なのか、を確かめたかった。しかし菜園に全く経験がない刑事は、現実の厳しさをしっかり味わうことになる。ネギの生育は芳しくなかった。それを聞いた知人が化学肥料をまくと、ネギはたちまち肥大した。刑事は、化学肥料の絶大な効果を思い知った。だがそのネギの味は、あの馬場さんのネギにほど遠かった。やはり、農薬や化学肥料は意地でも使わない、と再決心して、良質体肥や有機ものをあれこれ試した。だが有機農法による弊害は想像以上であった。ボタブンに漏れず、虫の害や作物の病気に悩まされる。トウモロコシ、サンド、豆、そら豆などは油虫で真っ黒になった。二の名の葉っぱなんぞは虫に食べられ、そっくりなくなる時がある。ネギ類はまあまあの出来であるが、ナス、春や豆類はあまりにも失敗が多かった。当然キャベツ作りにも何度も挑戦したが、まるで青虫のために植えるようなもので、あっという間に茎と葉脈ばかりの骸骨ができる。本業を持つ兵士には、週に一度くらいしか畑に通えないので、馬場さんのようにうちわで仰ぐわけにもいかない。さらに有機肥料を使い続けると、ミミズが増える。するとそれを狙ってモグラがやってくる。さらにその輪などを利用してのネズミがやってきて根を食い荒らす。他にヤマバトが好物の豆類を狙う。トマトなんかはちょうど美味しく売れた時にカラスに持ち行っていかれる。彼らは無農薬の作物であることをよく知っている兵士が菜園を始めてから10年余りまで、まだ他にも作物の難敵と思っていたものがある。雑草、まさしく畑の嫌われ者だ。誰もがするように、当然のように、彼もせっせと草を引き抜くことに精を出していた。ところがある時、兵士は不思議に思った。仕事が忙しく畑をしばらく放っておいたじのことである。作物を包み込むように生えているその草たちは、それぞれ作物の種類によって、その草の種類も違うのだ。もしかしたら、それぞれの作物と雑草の間には、何か共生関係があるのではないか。例えば豆科植物と根粒のような、引き抜かれなかった雑草の中に大根たちがひっそりと育っている。成長は誓ったが、その葉っぱはほとんど無傷だった。農薬を浴びない葉っぱは、いつもなら虫のために穴だらけなのに、そして、傍らの雑草が虫に食は出ていた。虫は雑草をも食うのだ。いや、野菜も雑草も同族であるという、当たり前のことに、刑事は気づかされたのである。もしかして除草は必要ないのではないか。むしろ作物にとって雑草は不可欠なものかもしれない。作物と雑草を共存させてみよう、と決心したのである。刑事は小さい頃から山を眺めるのが好きだった。春の木々の、白や黄色から深い緑に移りゆく様子や、その様々な緑色の多彩さを楽しんだ。秋から冬の、木や赤色の移ろいは心に染みた。いつの頃からか、山が赤くならなくなった、と刑事は嘆く。山の所有者たちは雑木を処分し、年柄年中、色の変わらない樹木を植林する。今や多くの山々で本来の自然がなくなり、田畑と同様になった。雑木の伐採や、同種ばかりの植林は、雨風などの天災に弱い。刑事の友人の山も水災品、ヒノキが台風により壊滅した。30年前、彼は山の全部をヒノキに植え替えたのだった。また昨今、輸入材により日本の林業は採算が合わないため、樹木の管理を放置する。人々が花粉に悩まされるようになったのは、そのことも大きな要因である。日本には四季がある。その四季があるゆえに多くの落葉樹がある。落ちた枯れ葉は養分豊かな土を作り、あるいは川や海にプランクトンを育み、多くの生物たちを養う。ある漁村で魚介類激減の原因を調査したところ、常緑樹ばかりの山の植林が最大の要因であるとの結果が出たそうである。 だからまた元の山の姿に戻す計画が見つけられたらしい。さて兵士は自分の畑も本来の山に近づけようと考えた。畑を山に近づけるとはあまりにも巧妙だが、それは作物と雑草の共存を意味するものだった。先の虫に食われない大根の葉を発見したのがきっかけとなったのだ。自然界には自然界のバランスがある。の山にも、雑多な植物や大小の動物たちの共生があり、生態系のバランスがある。山の植物にも幼虫害はあるだろうが、薬をやらずとも彼らは知恵を働かし、工夫し合って低縮生き延びている。また天然の山にわざわざ肥料を与え、あるいは耕す者がいるだろうか、山にも人間が食することのできる植物がたくさんある。兵士は季節になれば山菜採りに熱中する。それは天然の味の魅力が彼をかきたてるのだ。どういうわけか、自然の中に育ったものの方が美味しい。魚介類だって大抵は養殖物より天然の方が味が良い。畑の作物だって、できるだけ保護しないようにすれば美味しいものができるのではなかろうか。兵士の目立つ菜園、それは病虫害に強く美味しい作物作りであり、より自然に近い畑にすることにあったのだ。兵士が雑草を抜かない菜園を始めて7年が経つそうである。夏になれば彼の畑はジャングルの様相を呈している。雑草の中に雑多に植えられたオクラ、ズイキ、トウカラシなど、それらの狭間に自然に生えた赤と青のシソたち、黒豆や青大豆の葉は濃い緑に染まり、カツキカツキとして停止。彼らは競い合って兵士の背丈よりも大きく成長する者がいる。よく見ると、彼ら作物は、不思議と雑草と同じような背丈にバランスを保っているのだ。それも実に停止。この背丈のバランスは、セイタカアワダチソウに顕著に見ることができる。かつて外国から来たこの草は日本を席巻していたが、最近は目立たなくなってきた。背丈も背丈でなくなり、他の雑草に並び随分低くなった。おそらく他の食物たちの反撃があったであろうし、背丈泡立ちそうが日本で生き残るためには自らを抑制する方法を選んだのであろう。畑でも一種類の雑草が独占することはないし、作物が雑草に負けることはほとんどない。また作物だけを独占させることは、作物を軟弱にするだけである。雑草を生やしていると昆虫たちが数多くやってくる。昆虫は虫を食べてくれる。つまり害虫の天敵である。雑草は土壌の乾燥を防ぎ作物の根を保護してくれる。草の根は土中の通気性を良くし土を柔らかくする。少し掘り返せばミミズが溢れ出る。草の根が邪魔するのかモグラもやってこない。以前はスイカもカラスにやられっぱなしだったが、敷藁を止めて代わりに雑草を生やすと、どういうわけかカラスが来ない。雑草がカラスの目をくらますのだろうか。キャベツも周囲に雑草を生やしておけば立派にできる。雑草がクモなどの生命へ隣、蝶や蛾の幼虫を食べてくれる。表面は多少穴開きもあるが、2から3枚葉に取れば中は無傷だ。パンパンにしまったキャベツの味は格別だ。冬が来れば兵士は雑草の中からネギを引き抜く。強烈な香りがあたりに広がる。みずみずしい葉ネギを刻むと玉ネギを切る時のように涙が溢れる。ババさんのネギの味を超えた、と兵士は皮下に自慢する。あのうちわのババさんも農薬を使わなかった。だが思い出せばキャベツ畑には草が一本も生えていなかった。雑草と共存させればうちわで仰ぐ必要はなかったのに、と兵士は思う。ローさんは8年前に亡くなった。さて作物と雑草の共存は良いことずくめでもない。年によって作物の出来不出来の差が大きいし、他の農法に比べれば収穫も高いとは言えない。中には虫にやられるのもあるし、稀にだが雑草のため冷えてしまう苗もある。作物によっては中耕や土寄せが大切なものもあるし、雑草生育の抑制が目的、ある程度肥料を必要とするものもある。なんといっても、かえって作物は人間に保護されることにより生存を維持する方法を選んだ。野生味がまだその遺伝子に残っているものならともかく、人間の手を加えなければ育たなくなったものもあるのだ。そのような意味では兵士の菜園は矛盾を含むが、彼はそれでも良いと思っている。の山にだって生存競争に負けて消えるものもある。まして畑で何もかも行くつのは無理に決まっている。残れるものは残れば良い。収穫が少なくても美味しいものができればいい。彼はそれを趣味と割り切っている。兵士が最近見つけて、福音の書とする本がある。農薬を使わない野菜作りで著者は徳野正人氏。無除草無耕天無肥料の菜園を記録した自然農法による野菜作りの本である。その要点を紹介する化学肥料は作物を急速に育てるが軟弱となり、農薬は有益生物も抹殺して植物の自然治癒力まで弱める。化学農法は土を無機化させ病虫害を多発させるが、有機農法もまた蛇行進行によって病虫害の発生を招いている。除草により虫は野菜に集中する。虫は雑草も食べるから、除草により虫たちの食物を奪うことになる。雑草は作物への日照を遮るものだけ刈り取り、根は残す。雑草の根は土を自然に耕して、やがて腐敗する根は天然の肥料となる。耕天は自然環境を破壊し、微生物界を混乱させる。 土壌の酸性化は、化学肥料や光点、雑草を抜くことにより引き起こされる。自然の摂理、輪廻にできるだけ逆らわない。作物は人の手を加えないほど健康に育つ。こうした慶氏や徳の氏のような方々は、現在あまり知られていないだけで、他にもきっと日本中に大勢おられるのかもしれない。だとしたら本当に心丈夫な限りである。六、傾斜独自の有川式過激な自然農法。私が子供の頃、その季節になると、近くの川の土手には、ゼンマイ、わらび、スクシ等が自然に多く発生した。近くの山では半分野生の栗や一陸が、それこそたわわとなったのである。芋ものいちごもある。私はそれらを腹いっぱい食うことができた。タケノコなどは食べきれないで困った。しかしある頃、都会から多くの人々がやってきて、それらをすべて取り尽くしてしまってからは、ペンペン草だけが生い茂るありさまとなってしまったのだ。昔の人はこう言っていたように思う。3分の1だけは必ず残しなさい。そうすれば来年もまた生えてくるからと。福岡式でもいい、岩沢式でもいい、これらの優れた農法で一旦自然生態系が出来上がったら、あとは、その先人の教えに従ってみたらどうだろう。そう、私が考える農法とは種もまかないで、3分の2を収穫するだけの農法なのである。これは単なる空想論であろうか、その背景には自然は必要なものを全て準備してくれる、ただし分を超えないこと、という思想がある。子供の頃に経験したことから考えれば、こうした仮説は、あながち無双ではない気がするのである。もちろん実現には多くの試行錯誤が必要だろうけど、交差ない農法が鬱蒼であったように、種もまかない、あるいは田植えもしない農法も十分に可能性はある。稲だって買って太古は、野生で生えていたはずですからね。しかし、それでは収穫量は少ないだろう。ってでは、今でも季節が来れば、あたり一面が勝手に菜の花で咲き乱れる土手等を見たことがありませんか。自然に任せているのにすごい収穫量ではありませんか。きっと土中における細菌の種類と生態系が、ある特定種類の植物、この例では菜の花を特に密生して繁茂させることに、大きく関与していると私は想像している。このあたりを研究すれば、必ず良い結果が得られると考える。もっとも3分の2しか収穫しないので、結果的に収穫量が落ちたにせよ、何せ生産労働力はゼロに等しいので、結構収支もいけるのではないか。確かに、福岡農法よりも過激な内容なので、安定して儲かる岩沢農法から見れば、当分は現代資本主義社会にマッチしない可能性は高い。それでも試してみる価値は十分あると思うのだが。補足、この種もまかない農法は、実は国民皆農の構想と結びつけたいという私のイメージがある。国民が食べるものの大部分を自分で作る。いや、正確には人間が作っているわけではないので、自分が占有する農地から、必要最小限の食べ物を単に収穫するのみである。別のセクションで紹介する小食健康法等を国民が実践すれば、その土地の面積は驚くほど少なくて済むはずだ。また農薬工場をはじめ多くの産業用土地が無用となるので、そうした土地が供給できる。もっともこの構想が実現するのには、最低100年はかかるだろうけど、7. 新約聖書からも演繹できる不公平自然農法を断っておきたいが、私はキリスト教信者でもないばかりか、どの特定の宗教団体に属するものでもない。ただ、次の新約聖書の一節は、不公平農法の元となる自然哲学思想を説いているので注目した空の鳥を見なさい。種まきもせず、刈り入れもせず蔵に収めることもしない。けれども、あなた方の天なる父がこれを養ってくださるのです。あなた方は、鳥よりも、もっと優れたものではありませんか。中略野のユリがどうして育つのか、よくわきまえなさい。働きもせず紡ぎもしません。しかし、私はあなた方に言います。栄華を極めたソロモンでさえ、このような花の一つほどにも着飾ってはいませんでした。今日あっても明日は炉に投げ込まれる野の草でさえ、神はこれほどに養ってくださるのだから、ましてあなた方に、よくしてくださらないわけがありましょうか。マタイ福音書6章26から30節。イエスがこの教えを説いたとき、その周りには大きな森がなかったため、空の鳥や野の百合で例えられているが、もし日本人の前なら、彼は、森の大木がどうして育つのか、よくわきまえなさいと説いたはずだ。キリスト教の聖職者をはじめ、聖書研究者は、この新約聖書の福音の意味を真に理解すれば、当然ながら不公平無助草等の自然農法の考えにたどり着けたはずなのに、そして人々を本当の教えに導くことができたはずなのに、なぜできなかったのだろうか、と不思議に思いませんか。それどころか、子供の頃から福音書を知っているはずの西洋人こそが、キリストの教えの反対を説く現代科学農法を発展させたのであるから。8. まとめ、遺伝子操作の大豆を生んだ科学、人類を月にまで運んだ西洋科学は、今のところ絶対的な数の信奉者を誇っている。しかし生命を対象としない科学技術ならまだしも、対象がこと生命に関連してくると、その興味は怪しい影を落とす。西洋科学では、生命さえも精密な機械に過ぎないと考えるからである。遺伝子操作された花とミツバチの実験が某テレビで放送された2本の花がある。 一方は遺伝子を操作されており、一方は普通の花である。双方は壁で隔離されている。双方に蜜蜂が入れられ、おのおの花の蜜を吸う。すぐ後、遺伝子操作の花の蜜を吸った蜂は、花からポロリと落ちて生き絶える。これは遺伝子操作によって、花の蜜に限定的毒性を与えたからである。現在、遺伝子操作の大豆が多く流通している。大豆を遺伝子操作する理由は主に次の2つである。1、除草剤に強い品種作りに害虫が大豆を食べないように限定的毒性を持った品種作り後者の場合、当局は、この毒性物質は人間の腸から吸収されないので安全、としているが、腸管に傷のあるアレルギー疾患の人には安全でないはずだ。第1、何十年以上の長期にわたった安全試験ができたはずもない。自然を克服しようとする西洋科学の思想からは、こうして自然を複雑怪奇な化け物に改造するのである。目前の一つの問題を解決したかに見えて、新たに多くの複雑で困難な問題を抱え込むことになるのだ。いつになったら科学者はそれに気づくのだろうか。こうした天に唾する行為は、やがて、自らが作り出した化け物によって手痛いちっぺ返しを受けることになるだろう。いや、そうなってからでは遅いのである。不公気自然農法なら、除草剤も不要で、害虫にも負けない。つまり、自然農法の作物なら遺伝子操作をする必要すらないのである。早急にこの農法を世界に普及しなければならない。福岡農法は、残念ながら家も建たない欠点があった。しかし岩沢農法がその欠点を克服して、家も建つ上ベンツにも乗れる資本主義的自然農法を可能のものにした。文明論から言えば、本当は福岡農法の方が望ましいのかもしれないが、現実論から言えば世界を変える農法は、当分の間、後者であろう。さらにこれを単に農業の技術としてではなく、新しい科学への大いなる示唆として真摯に受け止めなければならないのだ。さもなければ人類に未来はないのだから。